皆さん、こんにちは。経営競争基盤 IGPI の塩野です。本日もビヨンドファクツ&ロジック IGPI ポッドキャストで専門家の方に、いろいろなことをお伺いしていこうと思います。今回は前回に引き続き AI のルールメイキングや規制がどうなっていくのか、 IGPI の忽掛さんに聞いていきたいと思います。忽掛さん、ではどうぞよろしくお願いします。
IGPI の忽掛と申します。本日はよろしくお願いします。
前回の最後で生成系 AI の社会への悪影響というお話があったと思うんですけども、懸念としては例えばどういったものがありますか？
よく言われているのは、2024年に米国で大統領選挙が予定されています。で、その際に、生成 AI というものが非常に有効な形でディスインフォメーションに役立つのではないかといったことが懸念されていると。典型的にはですけれども、対立候補に関して、嘘の情報、嘘のスキャンダルを広めて、信用を失墜させる、こうしたことが懸念されていると思います。で、その選挙、それから民主主義に関しては、基本的には前提として、その人々がそれなりに正しい情報に基づいて投票活動を行うというふうなところが前提にある中で、そういった生成 AI がある意味悪用されてしまうと、そういった民主主義の根底を覆しかねないと、そういった懸念があるのかなというふうに思います。で、そういったことも踏まえてですね、おそらくだとは思うんですけれども、先般の G7 でもですね、AI のガバナンス、その AI を制御していくといったことに対して、国際的な協調が必要だというふうに言われてるんですよね。で、やっぱりその背景としては、これ G7 のコミュニケでも言及されてますけれども、民主的な価値に沿った信頼できる AI といったビジョンを挙げているんです。で、やはりこれにはですね、民主的価値というふうなことで言われているように、その AI が利用のされ方によってはですね、民主的な制度であったりだとか、もしくは場合によっては、その民主的な、制度前提が、ある意味、可能性としては他国からの干渉を受けることによって、その安全保障にも大きく、悪影響を与えてしまうと、そういった恐れがあるのかなというふうに思います。
そうした中で AI が実際にそういう差別的なバイアスであったり、ディスインフォメーション、虚偽を含んだ情報を拡散していくっていうのは可能というかあり得るんでしょうか？
そうですね。そういった意味では、おそらく可能なのかなというふうには見ています。広く知られているように、例えばチャット GPT は、人にとって有害な回答をしないように、ヒューマンフィードバック、その人がその回答がですね、適切かどうかといったところを判断するというようなプロセスを挟んでいると思うんですけれども、それをどうしてもですね、人間が行う以上は、人が持つバイアスをどうしても排除することができないと思います。で、例えばですけれども、チャット GPT にある意味政治的なスタンスを取るような質問をすると、そこはあえてスタンスを取らないような回答が返ってくると思うんですね。で、ただですね、これ結構面白いなと思ったんですけれども、米国のシンクタンクでブルッキングス研究所といったところがありますけれども、そこのレポートによるとですね、チャット GPT はややリベラル寄り、やや左派寄りというふうに言われているんです。で、それだからどんなことが書いているのかといったところをちょっと乱暴に要約をさせていただくと、そこのリサーチャーがですね、チャット GPT に対して、こういったプロンプトを出したらしいんですね。これから言うことについて、あなたはファクトのみに基づいてイエスなのかノーなのか、そのどちらかのみを答えなさいと。で、そういうふうな命令を出した上でですね、米国の世論を二分するような言説をいくつか言いました。例えばですけれども、不法移民を受け入れることはアメリカ社会にとって有益である。もしくは、銃の販売を禁止することは社会にとって有益であると。で、こういった質問に対して、いずれもチャット GPT はイエスというふうに答えているんです。で、これらとは、その当然のことながら、かなり、その米国においても、スタンス、もしくは支持政党によっても、大きく異なる世論だとは思うんですけれども、そうしたものの中で、リベラル寄りな答えが出るというような傾向が出ていると。 で、まあ、ここから先はもうかなりもう個人的な推測になっちゃうんですけれども、まあ、これはおそらくなんですが、まあ、フィードバックを与えたエンジニアの方々の考えといったものが、まあ、おそらく案に反映されているのではないのかなというふうには思っていますと。で、ちょっと話がそれますけれども、まあ、例えば中国ですと、まあ、4月にですね、生成 AI に関する規制案というものを発表しています。で、まあ、そこで何を言ってるかというと、まあ、生成 AI が作るコンテンツは社会主義の価値観を反映しなければならないというふうに定めてるんですよね。で、やっぱりこれはもう前提として、やはりその人のフィードバックによって、まあ、生成 AI が作り出すものに対して、まあ、その一定のバイアスですとかといったものも入れることができるといったことをですね、この前提として考えているのかなというふうに思っています。
今おっしゃった中国ということで、まあ、政治体制によって、そこの国のまあ AI が変わってくる、まあ、そこが出てくる可能性がありますけれども、まあ、中国の規制の動きという中で、世界全体ではどうでしょうか？
まあ、世界の先進国の中で、まあ、正直なところどんな規制が望ましいのかといったところを、まあ、まだ考えている状況なんだと思います。で、その中でも結構濃淡があるなといった印象でして、例えば米国ですと、あまりこうまだ規制化の動きといったものがまあ緩やかであると、まあ、こと生成 AI に関しては緩やかであるというようなことが指摘をされていると。まあ、ただ一方で、まあ EU はですね、まあ、直近5月にですね、まあ、AI の規制案をまあかなり早いペースで発表しています。で、まあ、そこでですね、まあ、EU がどういうふうに AI を規制しようとしているのかというと、その AI モデルそのものを規制するというよりは、AI モデルのユースケース、このリスクが高いものに関しては、厳しい規制を課すというふうなことをやっていると。まあ、例えばですけれども、バイオメトリックサーベランスですとか、まあ、そういった、まあ、人権侵害のリスクが高そうだというふうに思われるものに関しては、まあ、例えば禁止するですとか、制限するですとか、まあ、そういった規制を作ろうとしているといったところですね。で、ただですね、これ各国で濃淡はあるものの、ちょっとやっぱりこう大きなトレンドとして見る際に気をつけておいた方がいいかなというふうに思っているものは、結局こうした規制というものは、イノベーションに対して規制を作るものであるといったところが重要なのかなというふうに思っています。何が言いたいのかといったことなどを申し上げると、やっぱりこのイノベーションを規制するということは、その片やその社会に害を与えるといったことを防ぐことができますし、片ややりすぎてしまうとイノベーションを阻害するといった動きにもなりかねないと。まあ、ですので、ある意味国家アクターから言わせると、優れた規制を作った国というのは、ある意味イノベーションを呼び込みやすいといった性質があるのかなというふうに思います。で、まあ、私もですね、まあ、普段の仕事でサステナビリティ関係のお仕事をさせていただくことが多いんですけれども、そういった領域も含めてですね、やはり今世界の各国においてルールメイキングを、まあ、そのいかにですね、優れたものを作っていくかといった、まあ、競争が行われているのかなというふうに思っています。ですので、今回ですね、まあ、AI に対する規制化の動きですとか議論を見るに、やはりこういった AI の世界でもですね、こういうルールメイキングの戦いといったものが繰り広げられつつあるのかなと、そういうふうに見ていますね。
今、ルールメイキングのお話がありましたけども、その中では、日本はまあどういった規制を取っていきそうですかね。まあ、また、世界を見据えた上で、日本の、立ち位置っていうのも教えていただければと思います。
まあ、日本でですね、どういうふうな規制が作られるのかといった場合に、やはりですね、この生成 AI が、まあ、もたらす問題の幅の広さといったところは考えないといけないかなというふうには思います。先ほど申し上げたように、まあ、生成 AI には個人情報の話であったり、知的財産の話であったり、安全保障などですね、まあ、多くの論点が含まれていると。で、そうした場合に、こうした論点を、まあ、横断的にカバーしていくといったことが、今の、まあ、例えばですけど、その役所、まあ、省庁のですね、構造を考えたときに、まあ、現実論としては、まあ、どの省庁がこれを担当するんですかといった問題にもなりますし、で、また、 生成 AI のあり方自体がおそらく今後目まぐるしく変わるというふうに思われる中で、まあ、どのようにして柔軟なルールを作っていくのかといったところも問題になります。ですので残念ながらですね、ちょっと今日本のルール作りといったところが、まあ、そういったところを苦手とするといったところが正直ありますので、まあ、日本の中で、まあ、ルールを形作っていくといったところはちょっとやっぱりこうやや時間がかかってしまうのかなというふうには見ています。まあ、ただ一方で当然ながらルールといったものは全てが全て国が作るルールではなくて、まあ、そのいわゆるハードローと呼ばれる、まあ、法令といったものから、まあ、業界団体の自主規制といった形で、まあ、そのソフトローとして運用されるといったものもありますので、そもそもルールを作る人たちが誰なのか、まあ、国家なのか、それともプレイヤーたちなのかといったところ、そういったところも含めてですね、まあ、今後世界の中でどういうふうなルールが作り上げられていて、でまあ、なおかつその中で日本はどういった役割を演じるのだろうかといったところは、まあ、ちょっとやっぱり興味深いところでありますので、まあ、ちょっと今後もよく見ていきたいなというふうに思っています。
そうしますと、まあ、このルール規制のところはまだまだこれからということですかね。
そうですね、AI に関するルール作りといったところはまだこれからといったところかと思います。特にですね、まあ、イノベーションに関する規制を考えた場合に実際には誰がルールを作っていくのかといったところは、正直まあルールを作りながら修正をしていくといった過程が必須になるかと思いますので、まあ、今後どのような形で、まあ、生成 AI と、まあ、それに対してまあ人の社会に対して、まあ、どのようにまあいい影響を最大限及ぼして悪影響を抑えていくかといったところのルールがですね、まあ、作られていくかといったところはちょっと見ていく必要があるかなと思います。
塚井さん、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、IGPI ポッドキャスト Beyond Facts and Logic をお聞きの皆様、本日もありがとうございました。本日の生成 AI に関する規制とルールの今後ということいかがだったでしょうか。またポッドキャストでお会いできればと思います。ありがとうございました。